なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第657回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はですね、
おい、
旬な話題から。
あ、旬な話題、ね、いいですね、はいはい、
嵐の、
ああ、ね、嵐ね、はいはいはい、
ラストライブがありましたと。
そうです ね、5月31日ですね、
はいはい、なんかね、僕の周りは、
うん、
結構これなんかこう配信で見てる人とかも結構いて、
うんうん、配信されてましたもんね、はいはい、
なんかね、
うん
うん、なんか普通はあれなんでしょう、うん、なんかあのファンクラブ入ってないとそういう配信も見れなかったりするんでしょ、うん、通常は。
まあまあ他のねアーティストさんだとそういうこともあったりします、ね、うん、
だけど今回は、うん、あのファンクラブとか入ってなくても、
うん、
まあ金さえ払えば
言い方は悪いけどまあまあまあ、 あのファンクラブの人はちょっとお安くなるけど、そうそうそう、まあ、一般の方でもね、
一般の方でも、あの、はい、あのもうにわか、うん、最後だからにわかファンになりましたな感じの人でも金さえいただければ
言い方が悪いな、
見れますよ、
国民的アイドルだからね
見れますよっていうね、
はいはいはい、全国民が見れるようにねしてくれてますよ、はい、
そんでなんかあの、うん、僕の周りうちの姉ちゃんとか親戚が、うん、みんななんか、なんかみんなで集まって見るみたいな、
あーあーいいね、そういうので、ね、うん、集まって、はいはいはいはい、
だったみたいで
楽しそうだ、
うん、今頃あれじゃない、なんか、うん、そのロスになってる人もいるじゃない。
そうね、まあうちの奥さんはそれこそ嵐ずっと好きで、
あ、そう、
まあ、途中でちょっとねファンクラブはもうあのやめちゃって、その活動休止の時にやめちゃってはいたんですけど、
うん、
まあ、それでもずっと好きだったっていうので、
あ、それはどうかな、あの本当のファンの人からしたら、あのちょっと活動をお休みした時点でやめた人はもうファンと名乗らないでくださいという人も中にはいいんじゃない。
そんなに悪い人たちばっかりじゃない、別にファンの中
いやでも暑いからやっぱり、
いや、まあ暑い人はってね、そうかもしれないけど、ね、まあまあまあでもね、そのライブ行ったりとかするぐらいの暑さはあったんでね。
うん、
でもまあその奥さんもやっぱね、こうそのラストライブっていうので心にぽっかり穴が開いてみたいな感じで、
あ、そう、
当日はなんかちょっと無気力な感じになったな
ってましたね。でもすごいね、うん、まあ、先週とかもなんか話題上がった時にちょっと喋ったけどさ、
うん、
あそこの事務所で今もう、うん、何が正確には何、事務所は何、
スタートエンターテイメントかな、
ね、あの、まあまあ、うん、ジャニーズねジャニーズで、
はいはい、
もう本当にデビューから、ね、その解散まで、
うん、
メンバー増えも減りもせずっていう、う
ん、そうね、はいはいはい、
これすごいよね。
でちゃんと追われたっていうのもすごいですよ ね、
で綺麗に終わってるじゃん、うん、何か、うんうんうん、なんかちょっと嫌な感じで終わっているわけでもないし、
そうね、うんうんうん、
すごいと思う
ね、うん、本当にそれはね、あの、うん、なんかすごいなと思いますよ、うん、
でさ、うん、でまあこれをきっかけでちょっと喋りたいのは、
はいはい、
ね、まあ、これいろいろ話題に思ってるんで、
うん、
あの知ってる方も多いと思いますけども、
うんうん、
この嵐ファンのね女性が、うん、実のお父さんのお通夜よりも、うんうん、嵐のラストライブを優先したっていう、
あ、はいはいはい、
なんかその旦那さんが、
うん、
なんか SNS でアップしたんで
ね、うん、
自分のね、その、
うん、妻がっていう、
ね、奥さんの方の、
うん、
お父さんだから奥さんにとっては実の父親、うん、
父親だね、はい、
で旦那さんにとっては、まあ、義理のお父さん、
うん、
で、うん、お通夜が、まあ、どうしてもその日になっちゃったと、うん、重なっちゃった、
まあ、いろいろありますからね、カレンダーとかもねあるし、
でその時に、
うん
うん、お通夜よりも嵐のライブを優先した、うんっていうことで、旦那さんはちょっと理解できないっていう、
まあそうね、そういう感じの投稿でしたよね、
はい、でそれに対してまあいろんな意見がっていうので、まずちょっと鈴木さんの意見を聞こうかな、うん、まずは僕は僕でいろいろ考えはあるけど、
はい、うーん、まあね、その最後嵐ね、自分が好きだったらね、うん、アーティストの最後のライブだから行きたいっていう気持ちももちろん分かりますけどね、まあでも僕だったら実の父親だったら そっちの方を優先するかな、ライブはちょっと諦めちゃうかなっていうのはありますけどね、
はいはい、そっち派、
論調としてはそっち、まあうん、の方かなっていう感
じ。いや意外と、はい、意外となんか分かれてるらしくて、これって
そう意外と賛否両論というかね。
そう、うん、なんかね、うん、あのまあ、もうちょっと詳細を話すと、
うん、
喪主になったのはその、うん、その女性の嵐ファンの女性の、うん、要はお兄さんかな、
うん、あご兄弟の方、
ご兄弟の男の兄弟がいて、うん、その方が喪主 で、うんうんうん、で最初は、はいまあうんまあ、急にねあのお父さんも亡くなりになったんで、うんはい、この日はこの日曜日のこの日だけは、うんうん、お葬式とお通夜はかぶせないでっていうお願いをしたんだって、
うん、はいはいはい、はい、
だけど、まあ、その、うん、まあその喪主のねご兄弟の方は、うん、そのまあ平お通夜とお葬式や両方とも平日だと、うんうん参列してくれる方がちょっと来にくいだろう、うん、
ああまあまあまあお仕事休まなきゃいけなかったりねします
だから、はいお通夜は日曜日、うん、で葬儀は月曜日っていう形になんかそういうことに、
うんうんうん
まあ、結論そうしたらしいのね、
うんうん、
で、まあ、その結果、うん、その女性は、
うんう
ん、じゃあ嵐を優先します、葬儀は出るから勘弁してっていう
まあまあまあそうね、
はいはいはい、僕ね、
うん
うん、これね正直、うん、まあなんだろうなその、ね女性の立場で考えた時に、
うんうん、
女性の立場で考えた時に、うん、多分ね実のお父さんが亡くなる、うん、亡くなったという事実と、
うん
う
ん
うん嵐が解散して最後っていう、うんうん、もうこれでも嵐5人が揃ってるとかもう見れないかもしれないっていう
そうねライブは見れないかも
こと、ね、と、
うんうん、
多分女性にとっては、
うん、
同列なんだと思うんだよね
ああなるほどはいはい、はい、
どっちも、うんうん、どっちも、優先したい、
うんうんうんうん、
でその時に、
うん、
お父さんの方の
うん
その分に関してはそのお通夜出れなくても葬儀があるじゃん、うん、そこでちゃんとお別れできるじゃん
まあそうね、うん、はいはい
で嵐は、うん、それで最後だから
うんうんうんラストだから、ね、
そう、
はいはい、
ラストだから、
うんうん、
っていうのでまあ気持ちは分からなくはないなっていうう
んうんうんうん
思うのね
そうねうんうんうん
で僕は、まあ、これ正解は
うん、うん
正解はないと思ってるんだけど、
うんうんうん、
多分旦那さんの方の気持ちとしては、
うん、
いやまだねその自分の、
うん、
自分のその父親要は義理のお父さんの葬儺だったらまだしも、
はいはいはい
まあ、100歩譲って言うまいしょうがないって思うけど、うんはい、自分の実の父親だろっていうことだと思うのね、
うんうん
うん、であとは、はい、来てくれ参列してくれた人の手前なんでいないのっていう状況で
そうだね
やっぱ年配になる年齢がねその年配の方であればなるほど理解に苦しむじゃん、うん、
まあそうねあまり理解されない
方は、
ね、
意味わかんないってなるじゃんだから他の人の手前いてくれないとねっていう、う
ん、まあねあと自分だけ行くっていうのもね、うん僕は義理の僕にとっては義理の父親なんですけどみたいな感じのもあるんだ、ね、
そうそうそう、ね、自分の居場所もないっていうのもあるだろ
うし、うんうん、そうそうそう
っていうのもあってまあ僕これ正解は、
うん、
正解は旦那さんが結局 SNS にアップしちゃったから事情全部バレちゃったけど、
う
ん
うん、はいはいはい
ねこれは SNS とかにアップせずね、そんなことせず、まあ ね、それも間違ってんだよ SNS でアップしてるのもでそんなことせず、ねねうんうんうん、親戚周りの人たちには、
うんうん
ね、その参列してくれた人の人たちには、
うん、
ちょっとどうしても体調崩して家で寝てるんですにすりゃいいじゃん、
う
ん、
あまあ確かに ね、うんうん、ね言っても夜だしねお通夜とか、ね、
そうそうそうそうでお通夜なんてほら、うん、それこそさ数時間じゃん、
うん、そうだねうんうんうん、ね
でそのコンサート終わったらすぐに来てさ、うん、要は、はいはいはいまあ、一晩一緒にいるなんてことはできるわけだから気持ちとしては、
うんうんうん、
本人の気持ちとしては、
うん、
そのお通夜、まあ、みんなが来てくれる時間帯にはいられないかもしれないけどその日の夜から、 ね、翌日の葬儀までずっと一緒にいられるわけで、はいはい
はいうん、そうだね、うんうんうん、そうね、別に参列しないからって別に感謝の気持ちがないとかそういうわけじゃない、
そうそう、それではないのよ、うん、そう、そう、全体そんなことなくて
致し方がないのは致し方がないんだよね、
そう、だから本人にとっては同列なんだよ、
うんうん、で結局ライブ当たってるとか申し込んでるってことはずっとファンクラブに入ってたっていうことだしね、
そうそうそう、おそらくね、だから僕はこれ一番問題は SNS にアップした旦那さんだと思って起点聞かせろよって思わない、でも
まあまあまあね、ちょっとね、
もうしょうがない、
だからおそらく気持ちは分かるけど、
あの、なんつうの、もう頭にカーッときちゃってんだよ、
あ、うんうん、
も
う
なんでお前理解できない、まあ、バカやねんのっていう何考えてんだよっていう、もう頭にね血が上っての行動だと思うんだけど、でもそこは一回割り切って相手の気持ちになってみて、っていうのが正解な気がするんだよ、僕もね、なんかね、なんか似たようなことでね、やっぱりやらかしてるんで過去にね、
おお、はい、
やっぱり、まあ詳細は言わないけど、やっぱりそのやっぱこういう時って葬儀とかの時って、なんかいろいろやっぱり気持ちのぶつかり合いというか、自分の思いと他の人の思いが必ずしも一致しなくて、
まあそう
ね、もやもやして、で爆発しちゃうこともみんないっぱいいっぱいだから、そういう時ってね、
そうね、特に葬儀とかそういうのはね、そうそうそう、
だからまあまあ僕も過去のことを反省しつつ今回のこの話題に上ってるやつは、まあその方がどうのではなくて、まあまあこういう、仮にこういう事例があった場合に僕だったらこうするなっていうので、
はいはいはい、
僕だったら黙って SNS とかアップせずに、黙って、
まあ、ちょっと周りに言っちゃうくらいはあるかもしれないけどSNS に上げるのはちょっと、
ね、いや周りにも、僕はだから本当に親戚のうちうちだけで、
はいはいはい、
じゃあこういうことにしようって、
ああそういうことね、はいはいはい、はい、
だ絶対理解できない人は理解できないから、絶対に、だけど
そうだ、ね、
どうしても高熱が出て家で寝てるんですわ、うんうん、もうあじゃあここに来られたらね、うつっちゃうといけないから、
逆にね、しょうがないよね、
そうで翌日になったら元気になりました、熱も下がったんでって、昨日はすみませんで、いいわけじゃん、
はいはいはい、そうだね、
っていうふうに思ったな。まあでもこういうことが、こういうのが話題になるっていうぐらいの、あの、まあ、嵐の影響力なんだろうね。
まあすごいよね、本当
に。すごいよね。
そこまでしてね、行きたいって思わせてるっていうのがすごい。
そうだ。だから僕らがじゃあ例えばさ、ね、オフ会やりますっつって、
はい、
ね。ね、はいはい、来る予定だった人がさ、ね、やっぱり身内で不幸があったら、まあ、そっち優先するよ、はい、みんな迷わず、
まあ、まあまあまあそう、そうだろう ね、
どんなにさ
悲しいけどもそうだろうね、
そんなプロジェクト解散ですと番組を全て終わります、
あそれだったら勝てるから、いや勝てないな
それでもまあまあそういう、そういうことだよ、やっぱね、すごいよ
本当、国民的アイドルだもん、
すごい、すごいと思う、すごい、本当すごいと思う、
その一言、すごいの一言
ですよ、すごいとしか言いようがない、
ね、はい、
まあね、頑張ろう、
まあね、はい、頑張る、まあ嵐の皆さんね、各個人でね、またこれからもね、頑張って
くれると思います、そうね、で僕ね個人的にちょっと熱かったのは、あの嵐のそのラストライブに、あの僕千葉県の木更津の、ね、人間なんで、木更津キャッツアイの、あの、岡田さんと、あの、あ役名しか出ない、バスターの人
バスターの人って誰
有名、あの有名な人なんだっけ、ビッグモーターの CM やってた人
なんだっけ、あれ佐藤じゃなかったっけ、
佐藤なんたかさんね、
佐藤良平違う、なんかそんな感じ、
なんかそんな感じ、
佐藤亮太だった
っけ、そう佐藤龍太、龍太なんかそんな感じの人
はいはい、
そう僕が木更津キャッツアイの撮影の時にあのいろんな人に挨拶して、はい、みんな快く返してくれたのに、その佐藤なんたかさんだけは、返事一切してくれなかったっていう
言わなくていいんですよ、ネガティブな話は。いいんですよ、それ忙しかったから、ちょっとね。たまたま反応できなかった。
いやいや、全然忙しかった。普通に、あれロケバスから出てきたところで、た
ま
た
ま、カッ
チャってさ、なんか、おはようございます。朝だったから、おはようございますって言ったら、プインってどっか行っちゃった。他の人
そういうことにはできないのね。
みんな、他の人たちは、あの出演者の人たち、みんな、よかったのよ、みんなね。さ、そんな中で、
でも、まあ、忙しかったでしょ、
ね、
はい。
だから、ちょっとそのね、その、うん、嵐の、
あ、はいはいはい、
ね、あの、うん、何さんだっけ、木更津キャンプサイドで、
桜井翔さん、ね。
桜井さん、なんも出てこねえ。役名でしか出てこない。
おじさんでしかないよ。
ね、あの、はい、がね、木更津キャンプサイド出てたっていうんで、ね、うん、
はいはいはい。
ね、
その関係ですね、
うんうん、ちょっと熱いですよね、
うんうんうん、
あのほら「キサルズキャッツアイ」というドラマの主題歌歌ってるのは嵐だったから、
うん、ああそうね、はいはいはい、ね、
まあ歌と言っていいのか分かんない、ほとんどラップだったけどな、ね、
あの歌ある曲好きですよ僕は ね
さあ
最近ちょこちょこ聞いてます、はい、
ということでございまして、
はい、
はい、今週もですねたくさんお便りをいただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います、
はい、ご紹介いたします、オレンジ妹さん、カカリンチョさん、ママさん、キャナさん、オレンジさん、ソニカルさん、ハッチャンさん、たまごパンさん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
はい、
それでは、
はい、
今週のお話をしていきたいと思います。
なぜ急に改まって、ね、今までそんな感じじゃなかった。
いや、ね、
はい、うん、
何話そうか、
はい、何話そうか。
あの話するか、じゃあ鈴木さん、あの先週のさ、
うん、うん、
ポッドキャスト、これの後におまけ配信、オーディオブックドット JP で聞いていただいている方向けのおまけ配信で、
はいはい
はい、鈴木さんがどうしても喋りたいっていうんで、喋、
うん、
ったやつあるじゃない、
うん、ね、どうしても喋りたい、
どうしてももう触れとかないと気が済みませんっつって、
うん、ああ、はいはい、
でちょうど先週の収録の日の、うんうんうん、夜9時ぐらいか、
そう、まあ、ちょうど真裏というか ね、はいはい、ね、収録の真裏というか、はいはい、
まあ、収録の直前ぐらいな感じ、
うんうんうん、
巨人の、
はい、
なんだっけ、新之助さん、
安倍新之助
さん、安倍新之助さん
はいはい、
はい、が、辞、うん、めたっていう、
違う、辞めたっていうか逮捕、
あの時は逮捕されたから
、現行犯逮捕されちゃった、
はいはい、逮捕されて、
うんうん、
翌日には、うん、あれだよね、辞任されたよね、自らね。
そうですね、その未明に釈放されて、うん、まあ、その翌日に辞任という形ですね、ね、はい、
でこれすごい話題になってんじゃん、
うんうんうん、ね、いろいろとね、これもね、うん、
この1週間ほぼワイドショーとか、
うん、
この話ばっかりだった気がするんだけど、知らない方ももしかしたらいるかもしれないんで詳細を説明すると、はい、うん、まあ、18歳の娘さんと15歳の娘さんがいるのかな、
はい、そうね、うん、
この2人が兄弟喧嘩をしたと、
うんうんうん、
してたと、
はい、
で、うん、このしんのすけくんが
しんのすけくんっていうなんか話変わってきちゃうね、野原の方出ちゃうから、ね、はい、
オラオラ喧嘩止めるぞっつって分かんなくなる、話が分かんない、
安倍前監督ね、はいはい、
まあ、そのお父さんが、まあ、ちょっとお酒入ってる状況で、
うん、
あまりにもちょっとその兄弟喧嘩が激しかったんで、
うん、
止めに入ったと、
はいはい、
で止めに入った、
仲裁、
そう、仲裁に入ったと、したらその時に18歳の娘さんの方が、
うん、
まあ、
うん、
素直に言うこと聞かなくて、 まあ言い返しても、まあ、その前にもう頭に血が、ね、そもそもこれはもう血が上ってる状態で喧嘩してるから、
はいはい、
父親にも言い返してきたと、うんうん、それに対して、まあまあ、お酒の勢いも若干あるんでしょう、
うんうん、
胸ぐらを掴んで、まあ、ちょっと倒すような行動を取ったと、
うんうんうん、はいはい、
ね、まあこれはまあどんな家でも起こり得る、
まあまあまあそう ね、うんうん、
可能性としては起こり得る、
発生しうるという、ね、
ことじゃない、
うん、はいはい、
でここからが、ね、まあちょっといろいろ話題になって賛否分かれるところで、うん、18歳の娘さんが、うんうん、AI のチャット GPT に相談したと、
うんうんうん、ね、
そしたら児童相談所の連絡先を、
うんうん、
そのチャット GPT が
うん、
ここに相談するといいと思うよなんつって言ってきたんで、
はいはいはい、
まあ、そのまま児童相談所に連絡した、
うんうんうん、
で児童相談所、まあ、夜中のこと夜のことだったからきっと、あれでしょ、実際の職員さんではなくてちょっと委託されたところが電話出てる可能性があるわけでしょ。
ああなるほどね、はいはいはい、で、うん、24時間対応できるよね。
でそこで電話出た人が、まあ、それは大変だと、
うん、
いうことで、警察にそのまま通報した。では娘さんとしては匿名で、相談できるっていうふうにチャット GPT が言ってたから、
はいはい、匿
名で児童相談所に相談したのに、そのまま児童相談所は警察に、もう判断を委ねちゃったんだよね。だからおそらくそれは、職員さんではなくて、
まあ、
そのね、
その、
まあ、普段対応してないところが、まあ、電話の受付だけ、
役割というかね、はい、
自分のところではちょっと判断しきれないから、はい、じゃもう警察に任せようと、
うんうん、
でしかも電話かけてきたの18歳だから、
うんうん、
未成年でもないし、
そうですね、はいはい、
これは事件でしかないって判断したんだろうね、おそらくね。で警察がもう、で警察に連絡した時点でどこで変わったか分かんないけど、首を絞められた、うん、首を絞められてるっていう話にな
って、
で警察が家にやってきて、お父さんは、ちょっとお酒が入ってる、どうも首を、娘の首を絞めたらしい、胸ぐら掴んだと首絞めたではだいぶ話違うからね
全然で、ね、違うんだよね
で、うん、はい、でそばには15歳の娘さんもいると、本当に未成年の娘さんもいると、で、はいはい、もう18歳の娘さんの首を絞めるようなお父さんでお酒入ってる状況だから、一旦この、まあ、15歳の娘さんもいるから、その場から離さなきゃっていうところで、一旦逮捕、
そうね、はい、落ち着かせるためにもみたいなことらしいですね。
ということで、はいはい、警察連れてって、まあ、だけどその後いろいろ状況が分かってすぐ釈放されたという状況でしょ。
そうですね、はい、
なんとなく、
ね、事件の概要としては、
合ってるでしょ、
はいはいはい、
でどうですか、これも鈴木さんの意見から聞こうかやっぱり野球好きとしては、
野球好きとしては、ね、
あのどこのファンだっけ、
あの巨人のファン、
あ、巨人のファンで、これ一大事ですよ、やば、鈴木さんとしては。
まあまあ本当に一大事でしたよ、先週の。とかって思って、うん、何事とかって思って。
まあその時はね、逮捕されたっていう情報しかなかったからね、先週。
そうそうそう、でね、なんかね、首を絞めて、それこそ首を絞めてみたいな情報も入ってたんで、うん、何をしとんねんっていう感じだったんですけど、うん、まあいろいろ情報が出てね、まあ考えてみると。ああそこまで大事になる話だったかっていうのと、
世間で、まあ、よく言われてるのは、その娘がなんで、チャット GPT に相談してんだよっていう、
まあそうね、そういうあれもありますね、
っていうのがまあ多いじゃん、なんか、
うんうんうんうん、
その娘さん そのチャット GPT なんかに相談してることがもう、うんうんうん、もうちょっとおかしくねっていうことを言ってる人が多い気がする
の。
鈴木さん的にはどうですか？
いやまあでも、まあ、今何 Z 世代というかね、今時なんだろうな、そのなんか困ったことがあったら AI に聞くっていうのはとは思ってましたけど、 だまあそのね AI に聞くこと自体は別に悪いことではないかなと思っているので、だそのまあそれを聞いてでじゃあ児童相談所に連絡すればいいですっていうのでじゃあちょっとなんかねやっぱこうそういうのがあったんで、うん、娘さんの中でね思いがあったんでじゃあ児童相談所に通報しましょうって言ってまあ通報してっていうところは全然、うん、まあ手順としては別に僕は悪いことではないのかなと、
うん、
だからその児童相談所から警察への通報の部分がちょっとその娘さんの本人の意思とは違うところで動いちゃってたところなので、
うんうん、
そこがちょっと問題じゃないかなと、その、まあこれ誤解を与えそうなんですけど、その通報すること自体をあの否定してるわけではなくて、
うん、
今回のケースだとその娘さんの意思と反して通報が行われちゃったんじゃないかっていうのもあったので、
うん、
それだとちょっとこうそれは違うんじゃないっていうのは思いますけどね。
児童相談所側の対応が間違ってると、うんうん
まあまあ今回っていうとちょっとなんかもうちょっとこういろいろね、あの例えば話聞いてほしいだけだったとしたらちょっとちゃんと話を聞いてあげるとかっていうので、まあ警察沙汰にはしなくても済んだんじゃないのかなとかっていうのはまあ、うん、まあファンだからなのかもしれないですけど思うとこはありますけどね。うん、
そうね、
うん、
あのね、じゃあ僕の意見を言っていい？
ああはい、
いいですね。これもいろいろあると思うけど、
うん、
あのまずは
うん、
チャット GPT を、まあ、代表とするところの AI が悪い、うんうん、AI なんかっていう風にならなきゃいいなって1個思ってるね。
ああはいはい、今回のこと、
これは、
うん
うん、あのあくまでも道具だから、
うんうんうん、
使い方次第なんですよ。
そうね、はいはいはい、ね、
使い方次第だから、
うん、
うんと僕は娘さんがチャット GPT に相談するという行動は別に悪くない、
うんうんうん、
ただ相談した結果、
うんうん、
言われたことをそのまますぐ実行しちゃってるっていうことが、
うんうん、
ちょっと早すぎないって思うのね。
あ、はい、
まあ、それどこじゃないと思ったのかもしれないけど、
うんうん、
なんか一つその、
うん、
与えられた情報を自分の中で、
うん、
理解して、
うん、
要は自分の中で一回考え、うん、冷静になって考えたその結果、うん、自分の意思として、
うんうん、
じゃあ児童相談所ならいいのね、
はいはいはい、
情報をもとにね、
うん、
だけど、
うん、
なんか今回に関してはスピード的に言うと、うん、なんか言われたことそのままやってみました気がする。
まあ、ちょっと冷静さを欠いてるというかね、うん、そんな感じはありますかね、はい、
だから、まあ、このねその、
うん、
娘さんがとかではない、うん、娘さん批判ではないの、あくまでもね、
うんうんうん、
そうではなくて、うん、今後その、うん、AI を皆さん使うとき、うんうん、僕も含めてみんなが使うときに、うんうん、やっぱり一回その与えられた情報を自分なりに理解して、
うんうんうんうん、
でどういうことなのか、じゃあこの情報をもとに、うん、じゃあここがちょっとまだ不透明だからもう一回それも調べてみようとか、
うんうんうんうん、
もう一回聞いてみようとか、
そうね、はいはい、
別の方法で調べてみようとか、
うんうん、
なんか一泊置いて、うん、であくまで自分の判断で最終的には動かなきゃまだダメな気がするね、
うんうんうん、
あくまでも
そうだね、はいはい、
あくまでもこれは道具でしかないから、
うんうんうんうん、
っていうのが一個あるのと、
はいはい、
この監督、元監督は翌日に辞任をしてるわけじゃん、
うん、はい、そうね、
自分から、ね、辞表を出してるわけでしょ、
うんうんうん、
で僕結論として、
うん、
それがなんかすごく、
うん、
なんか翌日にすぐ辞任してることが、
うん、
もうなんかここが全てな気がしてて、
うんうんうん、はい、はい、
親子揃って判断早すぎねって思うの。
ああそういうことね。
なんかちょっとやば親子だなって思っちゃった。
まあまあまあ、
ね、だってさ、普通だったらね、うん、すぐ辞任しますではなくて、
うんうん、
じゃあ世間の反応はどうなのか、
うん、
誤解はちゃんと解けたのか、
はいはい、
球団側はどう思っているのか、
うんうん、
辞めさせたいのか、
うん、
まあ、もしかしたらその辞任ってなってるけど、ね、球団側からお辞めてって自分から自ら身を引いてって言われた結果なのかもしれないけど、でもなんか結果、
うん、
結果辞任しました。でその後になんか周りがさ、はい、それに対して、うん、おなんでだよ、なんで辞任することまでしなきゃいけないんだよって、
まあ、特にな
んか署名集めてみたりとか、はいはいはい、みんなやってるじゃん、うん、
やってましたね、はいはい、
なんかもうそれも違う、なんか署名集めるのも違う気がするのね。だって自分から辞めてるわけだ球団から辞めさせられたんだったら、
うんうんうん、
署名、ねね、集めて、はいはいはい、撤回してくださいは分かるけど、うんうんうん、自ら辞めて自分の判断で辞めてんだから、
まあ、今回の場合はそうだね、はいはい、辞表提出して
る、ね、署名集めたってしょうがない気がするの。でも球団としても、集められてもって
向こうが辞めるって言ったんだからさ、
本人が辞めるって言ってんのになんか集められてもなって思うじゃん。
移留させ、ま、させてまでみたいな感じもありますから、
だから本人が判断して、
うん、
本人の決断なわけでしょ、
うんうんうん、そうね、うんうん、
で一番びっくりしてるのこれ娘さんなんでしょ、
うん、なんかね、あのその辞任会見の時にはあの手紙も紹介されて、うん、ここまで大ごとになるとは思わずみたいな感じのね、うん、趣旨の手紙は出されてましたけど ね、うん、
だからまあやっぱりこのなんだろうな、この親子が、
うん、
この家族がいい悪いっていうのは分かんない、もう裏のことなんか僕ら分かんないから、
まあそうね、実際はどうだったかってこと は、ね、
正解なのか不正解なのか、うん、いい悪いっていうのを僕らが言える立場じゃないから、
うんうんうん、
いい悪いではなく、これを今回のこの話を教訓にして考えるとすれば、すぐ判断して行動するのも大事な時もあるかもしれないけど、う
ん、はいはいはい、
そうじゃなくて一旦立ち止まってよく考えて、自分の考えとして自分の思いとしてこういう行動を取るっていうのを、
うんうんうん、
したらほらあれじゃん、ね、後悔もないし、
そうだね、
うんうんうんうん、って思ったかな僕はこれで。誰が悪いかは分からない、
児童
相談所側が悪いのか警察が悪いのか、
うんうんうん、
親子は悪いのが分かん、僕らが何か言えることではなく、
うんうんうんうん、
ただ一個あるのは親子揃って判断早すぎねえと思うけど。
まあ僕はね、一巨人ファンとしては辞任までしなくてもとは思ったんですけど、ね、うん、
まあでもほとんどの人がそう思ってると思う、
うん、まあ
なんで辞任してんの、ね、これぐらいで多分、
うん、
誰も辞任しろって言わないんじゃないって思ってる人が多いと思う、
うん、まあね、うん、まあ、要は家庭内の、ね、問題だったんでね、
そうそうそうそ
う、こう他のなんか一般の人にとかっていう話だったらもうあの辞任は致し方ないかなってもちろん思いますけど、うん、家庭内の問題だから、
あでも違うんだよ、ね、家庭内でもあの暴力振るっちゃダメなんだからね。
いや暴力
はダメだよ、その言い方が良くないかな。誤解を与えてしまうから言い直した方がいいと思うよ。
だから一応ね、まあまあ、うん、暴力はあったけども、まあ、一応家庭内 の、 そのまあしつけがうんぬんの問題だとは思うんでね、まあ、とは思うんで、それだったら、まあね、謹慎とかでもよかったんじゃないかなとは思わなくはないんですけど、一ファン
まあ、でも球団側はどう、でも球団側も受け取って辞任を受理してるってことは、
うんうんうん、
まあ
ね、結構巨人伝統あったりいろいろありますからね、ちょっとなかなかね謹慎というのもやりにくいんだとは思いますけどね、もうね、やめたを得なかった部分は、まあ、安倍さんの中にもあるんだとは思いますけどね、うん、
あとは分かんないけど、僕はもう野球とか全く分かんない、巨人のことなんですのね、うんうん、この方 の、 あ の、うん、その実力とか、ね、
はいはいはい、
功績とかも分かんないんだけど、
うんうん、
球団側がそれを止めなかったっていうのも一個結論なのかなと思う、うん、
あ
ちょっと待てって言われなかったってことは、
うんうんうんうん、
球団側もうん、そうだなって思った、やめるべきだなって思ったっていう一個証明じゃん、
はいはいはいはい、うん、そうね、うん、まあでもね、何かしらの形でまたねちょっとほとぼり冷めたら戻ってきてほしいなとは思わなくはないんですけど、別に監督じゃなくてもコーチとかでもね、なんか戻ってきてくれると 仲いいかな、まあ、結局その巨人の中では結構、まあ、レジェンド級の選手ではあるの、ああ選手だったんでね、そうそうそうそう、そうじゃないとね、あの巨人軍の監督なかなかできないんで、
なんかね僕ね今ねあの今週ここまでね、うん、30分以上喋ってるけど、
うん、
あの嵐ファンと巨人ファンに、
うん、
なんか嫌われてないかなっていうのすごい気になってる
今嫌われてはないと思う
大丈夫かなってちょっとそわそわして
るそんな別に嫌われるような話は別にしてないから、
やばい、思いを言ってるだけだ、やばい、その要はやばい、巨人ファンも嵐ファンも思い強い方が多いですから、う
ん、まあ強い人はねやっぱ強いので、ね、そうそうそう、まあ反発は多少あるでしょうけど、うん、いや大丈夫だと思うよ別にそんな全、 あの全ファンを敵に回してるとかの話はないんで全然、ああ
大丈夫
まあまあ一部はもしかしたらね反発あるかもしれないけど、それはもう全部の話で共通することですから、
そんなこと僕はもう、うん、なんだろうな、
うん、
一個言えるのは家族だろうがなんだろうが、うん、まあ、手を出すのは良くない、
うんうんうん、
これ一個ね、これ一個
は、はいはいはい、
で、
うん、
あとは一個、うん、やっぱり何か起きたときは、
うん、
教訓としてね、教訓として一回立ち止まって、
うんうんうんうん、
物事ちゃんと整理して動かないと、
うん、
大きなものを失うよなっていうのは、
うんうんうんうん、
ちょっと教訓としては思ったかな。
そうね、うんうんうん、確かに、
ね、
大きな稼ぎを失っちゃいましたからね、一応ね、
ここね、1億何千万でしょ
契約金、そうです ね、年俸1億ぐらいでしたね、はいはい、
ね、
笑い事で
もこういうのってどうなの、うん、なんか、なんか違約金みたいなのあったりするの、契約上あったりするのかな、
違約金はあんま ないんじゃないっすか、
要は何か起きて、要は球団側に不利益を与えてしまった場合は、
うん、
みたいな、
うんうんうん、どうなんですかね、ちょっと細かい、あんまり不祥事起こる、
分かった、チャット GPT に聞いてみようか
、ま、それはだって球団ごとの契約条項の違いだから、チャット GPT に聞いたところであるかもしれませんねって言われても
ね、まあまあいろいろ、まあでも、うん、その
うん、
やっぱりいろんなことが起こるじゃん、話題に上がるけど、
うんうん、
あの、うん、基本やっぱりさっきの嵐の話もそうだし、うん、お通夜の話もそうです、うんね、今回のこの今話してる、ね、巨人の
話
もそ
う
です、う
ん
うん、まあ僕らがなんかいい悪いって言える立場じゃないのは間違いないんで、
まあそうね外からしか言えないから、
ね、そうそう、ただ一個、まあ、こういうことで、うん、自分はこう思いました、自分はこれからこうしたいですは言っていい気がする、
うんうんうん、まあ、
その範囲で喋ったつもりなんだよ、うん、僕は
いや多分十分その範囲だと思います、
保険かけとかないとさあ、
はい、
じゃあ次の話題です
はいはい
次の話題を変えていこう、
話題変えていきましょうか、
ね、音楽好きですか、
はいはいはい、音楽はもうちょこちょこ聞きますよ、
どうでした、
はいは
い、学生時代
音楽の、どうでした学生時代、
音楽の成績は、
あ、音楽の成績はね3とかだったかな、
うん、おお、そうなんだ、
はい、
あの
そんなによくはないですけど、
音楽って感じってさ
はい、
あの音を楽しむってよく言うじゃん、
まあそうね、そうやって実際書きますし ね感じとしては、は
いはい、違うらしいよ、
違うの、うん、どういうこと、
音を楽しむね、これ漢字2文字、
うん、
音と楽しいって書くから音を楽しむっていうのが音楽なんですよっていう、よく言われてるじゃん、
音楽の授業とかではよく言いますよ ね、う
ん、音楽の先生言ってたじゃん、なんか学生時代
まあまあまあ、なんか脳裏には確かに浮かびますけど ね、はいはい、
実は違っているらしくて、
うんうんうん、
この音と、
うん、
この楽しいっていう字は、
うん、
楽器の、
うん、
方の、
うん、
あれなんだって、
うん、
感じなんだって、楽
楽器の方
が楽器
楽しむ方が、
そう、楽器、
はいはいはいはい、
楽器って感じで、
うん、
あれでしょ、
うん、
楽しい器でし
田淵裕太だね、はいはいはい、
だそっちなんだって。だから音とこの楽器を学ぶ授業っていうことで、うん、楽しむ、ね、
はいはいはい、
楽しい授業ではないらしい。してた。
あ、まあまあ、まあ、その由来的に言ったらそうなのかもしれないけど、うん、よくない別に音を楽しむんですよって。
いや違う違う、間違ってるから、授業として間違ってるから。
どうせ中では楽器のこともやんだからさ、リコーダーだったの何だのやるんだからいいんじゃないですか。
いやいやいや、リコーダーなの。違う違う、だからそれをだから楽しんじゃダメなの。
楽しんじゃダメなの。
楽しんじゃダメ。
せっかくなら楽しくやろうよ。
いやいやいや。だったらそれ言ったら、だってあれじゃ、鈴木さん歴史好きだから歴史は楽しいって字入んなきゃダメじゃん。
歴史学みたいな、学は楽しいみたいな。
そう、そうじゃないでしょ、ね。
まあ、そうではないけどね、実らはね。
だから間違ったことをやっぱ覚えちゃいけないし、うん、いやこれからほら鈴木さん、ね、自分の子供が成長してって音楽の授業とか、
うん、まあそうである
なりますからね、はい、その時には、うん、あの、うん、絶対言っちゃダメですよ、音楽は音を楽しむなんて。そう、嘘をついちゃダメ。
あんま家庭で言わなくない、音楽は音を楽しむ。
何がだから、そうやってあの子供が言ってくることもあるじゃん、うん、音楽ね、音を楽しむっていうことらしいよって、うん、先生がそうやって言ってた、うん、違うよ、うん、君違うよ、あなた違うよ、
偏屈な子供に育つ
そ
うだから、
違う違う、それはちゃんとちゃんと訂正してあげない、
ね、いや、いいじゃない、そう小学校でそうで可愛げに言ってるんだったら、
う
ん、
いいかい、いいかい、いいかい、タゴ作よく聞くんだよっつって。
タゴ作じゃねえっつって、
ね、鈴木タゴ作よく聞くんだよ、ね、音楽は音を楽しむじゃないんだよ。
この音と楽器なんだよ。
そもそもね、この楽器のこの楽しいという字は、うん、象形文字は楽器を表しているんだよっていうのをちゃんと教えないと。
まあ中学高校ぐらいだったらそれも話を通じるかもしれないけど、ね、小学生に言ってもタゴ作くんってなんだろう。
タコ作くん、
勝手にうちの子タコ作にしないでもらえます。
なんかほら最近あの僕が見ちゃったから、うん、映画を見ちゃったからね。
ああはいはいはい、映画ね、
あの爆弾っていう映画を、
ああはいはい、
見たんでね、あの、
うんうんうん、
なんか話題にはなってたの、
面白い、まあね、公開中からずっとね、なんか
話題ですよね、すごい面白いよっていうのはよく聞いてたの、うん、でなかなかちょっと重そうじゃん、うん、爆弾、
なんか内容的に結構 ねハードとか重そうな感じだよね、うん、
でちょっと避けてたんだけど、まあうん、あまりにも周りが面白い面白いって言うから、
うんうんうん、
見てみたのね、
はいはいはい、
面白いです。でその佐藤二朗さんがね、うん、まあまあ演技がかん、もうあの人のための役なんだろうなっていう、
ああそうなん、
もうその佐藤二朗さんが演じてるのが、うん、その鈴木タコ作っていう、うん、
ああそっから来て
る役名なんだけど。まあだお子さんをなんかちょっとそう取り締まりを受けてる人に例えちゃってるから、うん、今申し訳ないなって思ってます。今
全国の鈴木ファンから怒られますね。鈴木さんの息子になんてこと
を。いやでもね、面白い面白かった。
あ、そうなんだ、うん、
ネットフリックスで見れる、う
ん、あ、やっぱり佐藤二朗さんが出てるのになんか間違いないですね、なんかね。外れないっていう感じがやっぱしますね、うん、そういう聞いてる。
なんかね、
う
ん、ほとんどが取り調べ室での会話で行く
ん
で、
うん、そうなんだ、
そのたまにその外の、うん、
ああはいはいはいは
い、入るみたいな感じなんだけ
ど、
まあ面白いね。
なんだろうね、そういうシーンが聞けたったとしても面白い、
引き込まれるよね、最後まで一気に見ちゃうよね。
あ、じゃあちょっと今度ネットフリックスで見てみようかな。
なんかね、
う
ん、TikTok とか YouTube のショートで、
うんうん、
よくさタコ作構文っていう、う
ん、ああなんかネットで流行ってますよね、
うんうん、でこれなんだよ、ね、この映画から来てるんだよ、タコ作構文。
そっから来てんだね、はいはいはいはい、
あの要は何々です、何々だからです、うん、何々です、うん、何々だからですっていうこう淡々と
はいはいはい、
なんか、うんうん、結論と理由を言ってくっていう、
うんうんうん、
なぜならこうだからですっていうのを言ってくっていう、多語作興奮ってやつ、
映画から来て
る。そう、
なるほどな、ちょっと見てみたくなったな。
これはね、見て見て見て、来週、うん、どうだったか教えて。
あんま見る時間がねえんだよ。
2時間2時間、
あんまり2時間、あ、まあね、うん、
あ、じゃあもうちょっと分かった分かった、じゃあもうこれ、もう今日これで収録終わりにするからさ、うん、エンディング
そんな短くしてくれた。
その分見れるかな。
確かその分は見れるけど、リスナーさんがそれって満足していただけるのか。
リスナーさんはリスナーさんであれじゃん、ほら、
あ、今から見てもらう、
そう、見れる。
普段の分削って ね、その分回し物なんか。
さあ、そんな中、
はいはい、
そんな中、うん、ちょっとね、まあ、AI の話をちょっと今週もするんだけどさ、
あ、はいはい、
あの AI で、
うん、
動物と会話ができるようになるかもしれないっていう話。
ほう、動物と会話ができる、ほうほう、
すごくない？
それは動物自体は実在する動物ってことですよ。
あ、そりゃそうだよ。だから
AI 上の動物じゃないよね。
要は例えば、うん、まあ、ちょっとだから、うん、知能が高いと言われてるような、例えばイルカだったり、
あ、はいはい、ね、
なんかあの、
うん、
クジラだったり、
うんうんうん、
カラスとか、
うんうんうんうん、
ちょっと知能高いよって言われてるような動物の、その行動とか仕草とか、うん、あとその音、うん、どんな鳴き声とかどういう音を出すかっていうのを、うん、でも AI にもうどんどん学習させて、
うん、あ、はい、
どうもこれはこう喋ってるらしいぞ、う
ん、あ、こういうこと伝えたいらしいぞとか、はいはいはいはい、
っていうのを分析していくのを、
うん、
今どんどん進んでるんだって。
へえ、そうなんだ。へ、
だから、まあ、その、うん、なんだろうな、例えばその犬が今ご飯食べたいのか、
うん、
散歩行きたいのかとかっていう、そういうのまではすぐ行かないと思うけど、
まあまあでも研究を重ねていけば ね、なんか吠え方で、うんうん、あるだろうね、うんうん、
だから、まあ、とりあえず、まあ、それに近い、まあ、で結構ね、だからすごい研究してたりするんだって。でね、
うん、
ちょっと面白いのは、
うん、
ゾウさん、
はいはいはい、
ね、ゾウってどうもお互い仲間同士で名前で呼び合ってるらしいよ。
あ、そうなんだ。あー、へえ、それ面白いね。ね、太郎ちゃんとかなんとか言って
る。そうそうそう。なんだいタコサクなんつってね。
そっちの世界に爆弾は広がってないと思うけ
ど、なんかこれもまあ研究段階で本当にそうなのか分かんないけど、そうかもねっていうところまで来てるらしくて、なんか AI で鳴き声を解析したら、
うんうん、
誰に向けた呼びかけなのかというのがある程度予測できるんだって。
一人に向かって呼びかけてる。
そうそうそうそう、
太郎はどう思うとかね。
そう
そういうことね、はいはいはい、
だから、まあ、うん、名前っていうよりも、
うん、
なんか誰ってこの人にこの像に向けてとかっていうので
、ああ、そういうことだね、うん、
なんかで、なんかあるらしい、
その像を特定してというかね、はいはいはい、へえ、
とかね、
そうなん、
うん、
うん、
なんかね、どうもクジラとかは、
うんうん、
マッコウクジラってね研究してるところがあって、
うん
うんうん、なんかクリック音、
うん、
なんか音を鳴らすんだろうねきっとね、とか、うんうん、リズムとかテンポの組み合わせがいろいろあって、
うん、
なんか、音のアルファベットみたいな構造を見つけ始めてたりするらしい。
ああ、なるほどね、トントンだったら A3 つ、
そうそうそうそう、
はいはいはい、例えばだけど、はいはい、
そう、なんかそのだから組み合わせで、
うん、
なんかこれは危険だよとか、これは食べられるよとか、
あ、は
い
は
い、いうのをお互い
やり合ってる。
そう、
うーん、面白いね。まあでも確かに動物同士も 何かしら会話をしてるんだもんね、結
局
ね。
そうそうそうそう、
意思疎通はね、してるわけだ
も
んね。
何らかで、うん、だからもしかしたら、うん、クジラ側はクジラ側でどうも人間ってお互い呼び合ってるらしいよって言ってる可能性もあるから、
ね、あっちはあっちの世界
で、ね、あっちはあっちの世界で 言われてる可能性、
なんか言ってんな人間みたいな、
なんか言うよね。
ああなるほどね。じゃあ、まあ、ゆくゆくあれですかね、動物ともリアルタイム翻訳とかできるようになるんですかね。
将来的には可能性としてはあるよね。うん、AI 駆使すれば、
ね、それこそ愛犬とかとね会話できるのって嬉しいですよね。うん、ちょっとなんとかちゃん聞いてよって言って翻訳したら嫌だとかって感じ。
だからそれぐらいのことはねやると思うんだよね。
うんうん、
だから会話ができるというよりは、うん、意思疎通ができるようになるっていうのが近いのかもしれないけど、うんうんうん、
そうね、だから向こうが何を求めてるかっていうのがね分かるだけでもね、
そうそうそうそうい
いよね。うんうんうんうん、
だこれが AI で、うん、まあ、AI の進化と、うんうん、あとはその例えば集音機だったりっていう、その音を取り込むための機械とかが進歩してたり、まあ、価格がだいぶ安くていろんなことに使えるようになったんで、うん、こういうのができるようになってきたんだって。
へえ、面白いな、ね、そうか、そういうとこにも AI は使えるんだ ね、
ね、すごいよね。
そうか、そうか、そうなんだね。じゃあもう動物園はね、もう意思疎通ができる動物園がどんどんできてくる
から、そうそうそう。だから今度は逆にその、うんうん、人間と動物に、うん、の間のルールを決めることもできてくれば、うんうんうんうん、本当に意思疎通はできると思うんだよね。は
いはいはい、うんうんうんうんうん。そうか。うん、そうね。餌やり体験とかも面白くなるかな。何食べたいって聞いたら人参と、はい、じゃあ人参ね。
いや、可能性は
ね、そのあるよね。その子が食べたいものをあげれるって言って。うん、それ子供に応用でき、赤ちゃんに応用できないですかね。
あ、だから赤ちゃんはより可能性は高いんじゃない。
やれるよね、うん、いや、もううちの子も、まあ、ちょこっとずつ今喋るようにはなってるんですけど、うん、時々ちょっと分かってあげられない時があって、
うん、
あ、ちょっとなんか申し訳ないなって思う時があって、
でもね、それはダメ、AI に頼ってダメ。それは親が理解してあげる努力をやめちゃダメ。
いや、まあまあ、そうすると、まあそれはそうだね、う
ん、それは大事、そこは大事、そこは絶対に。
大事。それ言われちゃうとあれだけど。
それでその親子の関係性ができてるんだ、
うん、ああ、まあそれを積み重ねることによってね。
あれだ、わざとだと思うよ。
わざとなの
か。わざとだ、いきなりだって生まれてすぐさ流暢に喋れたらさ、うん、
いや、まあそれは当然あれだけどね。
だからあえてなんか意味が、うん、全てのことになんか意味があるから、
ああ、
ね、はい、やっぱ子供が生まれて、
うんうんうん、
すぐには喋れなくて、
うんうんうん、
まあ、周りで学習、周りの、
ね、ね、ね、
大人が喋ってる言葉とかを吸収してどんどん喋れるようになるっていう、うんうん、
そうね、まあ、その成長を、ね、楽しむのもまあ一つではあるんですよね。
あの家庭がなかったら、うん、親子の関係がちょっとまた変わってくるのかもしれない。
あ、そういうことね、
必要があってそういうことになってるんだ、はいはい、きっと、
うんうんうんうん、
お、すげえ、ちょっといいこと言った気がする。
まあでもね、そういうツールあってもいいかもなとは思いますけど、やっぱこうずっと泣いてるとね、何で泣いてるか分かんないって言って、どんどん親もしんどくなっちゃうんでね、うん、そういう時になんか助けとなるツールとしてあったら、
あ
って
も
い
いかなと。それはね、ダメ、
うん、
それは親がその試行錯誤して理解する努力を、
まあまあ、でもそれ大事だけど、それができなくて、いっぱいいっぱいの時もどうしても出ますから。
でも一回できるようになっちゃったら、
うん、
できるようになっちゃったら、そういうのに頼るようになっちゃったりすると、うん、もうだって全部それに頼るじゃん、うん、本当に困った時に使うはありえないんだから。
だからそれはだから親側の責任でしょ。なんだ。使う人間の責任。
いや、それは無理でしょ。だってさ、今さ、
うん、
今さ、じゃあ、電話が普通にあるのにさ、
うん、
じゃあ必ず手紙で送りましょうって言われたって送らないでしょ。
いや、まあそれはそうだけど、
なんか特別な理由がない限り。
でもだって使うかどうかは別に親が判断できるわけじゃないですか、その子供との意思疎通を。
あったら使うよ。あったら使うに決まってんじゃん。
まあまあまあ、あったら使っちゃうと思うけどね、僕もね。いやでもあっても面白いんじゃねえかなと思うんだよな。
面白いけど、いやなんか意味あると思うんだ、まあ、僕。
まあまあまあ、ちょっと家族の形はね、まあ、言われてみるとちゃいろいろ変わっちゃう可能性はねあるからね、うん。難しいとこだね。
そう、生まれですぐ意思疎通できるようになってたら、言葉が喋れちゃったりしたら、うん、なんかもうそれはもうある程度対等な気がするしね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
なんとなく。
うんうんうん、
最初は苦労するの大事な気がする。自分はやっぱ自分の子供が、
うんうん、
まあ、これまた言っちゃうとさ、今苦労してる人にさ、うん、苦労しないで本当に大変な時もあるんだからって。僕も、僕とかね、うん、僕の嫁さんもそういう経験してるし、
うんうんうん、
分かってるけど、
はいはい、
でもね、多少はね、
まあまあまあ、子育てある程度苦労は、ね、ありますから ね
苦労するのは大事な気が、だから可愛いと思うんだよね。だから、うん、その赤ちゃんってすごい可愛い仕草だったりさ、表情するのって、うん、結局、うん、あれでしょ、あの大人に可愛がってもらうためとかよく言うじゃん。
あ、はいはいはい、
ね、より可愛がってもらえるように、
うん、
ね、
うんうんうん、
だから愛くるしくするわけじゃない。
ちっちゃい、まあ、確かにね、それになんかね、変な言葉入っちゃってるとちょっと嫌な気持ちになるかも、ね、
どうする、もう生まれですが腹減った。
それはそれでなんか、ね、うん、あの大きいなってんだ
けど、ちょっとさつって、ちょっとパンパースに変えてもらえます。
それがパンパースって、あれはないでしょ、知識はないでしょ。いやい
や、可能性はあるんだ、それぐらいの知識。言葉喋れるぐらいなんだから、それぐらいの知識は持ってるでしょ。
そこまで別に言葉喋れないと思うけど、それ知識の部分がないと別にあれだから。
ちょっと最近、離乳食の味もうちょっと濃くしてもらわないと。
それを AI で返してきたらすごいけどね、その鳴き声からね。
勘弁していただけますか。
そこまではそんな想定してないんだけどね。ご飯食べたいとか何とかしたいくらいなもんだと思ってたんだけど。ああ、
そうですか。さあ、お便りご紹介します。
はい、あ、はいはい、はい、
かかりんちょさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
先日私の妻が職場の若い子と雑談をしていると、
うんうん、
ポッドキャストの話になったそうです。
おお、はいはい、
妻はラジコとかスポティファイとかポッドキャストとかよくわからなかったんだけど、うん、ポッドキャストは確かうちの旦那がよく聞いてるよと言って、うん、なんとか話を合わせることができたそうです。
うんうんうん、
妻が帰宅後、私にその話をしてくれたのですが、あなたがいつも聞いてるの、うん、ポッドキャストだよね、あの竹内って人がやってる番組なんだっけ。
うん、
どういう仕組みで収入を得ているのと、うん、ポッドキャストに少し興味を持ったようでした。スポティファイや、ラジコ、ポッドキャストについてあまり詳しくない妻ですが、竹内さんという名前をが出てきたことに驚きました。
ありがとうございます。
なんで出てきたかって言ったら、係長さんがなんか言ってるんでしょ。竹内さんがさって、なんか喋ったんでしょ、過去に。
まあまあ、なんかね、何かの表紙にまあお聞きになったんでしょう ね
多分ね。夫婦の会話の中で出てきてるんじゃない。
うんうん、
おそらく
自然とね、出したんでしょう ねそれ覚えてたのかな。
ね、まあ、ありがたいよね。
ありがたいですね。うん、
あ、 今大事なことをちょっと読み間違えたことに気づきました。はいはい、奥さんの言葉がちょっと違ってました。うん、あなたがいつも聞いてるの、うん、ポッドキャストだよね、うん、あの竹内さんって人がやってる番組、うん、なんだっけ。これ大事ですね。ちゃんとさん付けで言ってくれてました。
あ、あえてさん付けを外したとかと思ってますけ
ど。いや奥さんがなんかちょっと嫌な人な感じに映っちゃうじゃん。ちゃんとさん付けで言
う。ちゃんとね、さん付けはいただいてます、ね。
大事なことは訂正していきましょう。どういう仕組みで収入を得ているの？これに関してはですね。
うん。
収入はほぼポッドキャストではないです。
悲しいから。
あるとしたら、うん、audiobook.jp というプラットフォームで配信させていただいているので、うん、そちらでの収入が、うん、まあお小遣い程度入ってくるのと、
うんうん
うん、あとはあの、まあちょっともうちょっと拡大してお話しすると、うん、リスナーの皆さんが、Amazon でお買い物をする際にホームページのリンクを踏んでいただいてから買い物していただくことによって、うん、紹介料が Amazon からチャリンと入ってくるのと、うん、
はいはい、
あとは、リスナーの皆さんがご寄付をいただくこともありますので、
うんうんうん、
はい、そういったので、まあ、収入としてはそういうのがあるんですけど、
うんうん、
ただ、維持費等々で、まあ、大体なくなりますんで、
うん、意外と維持費もかかりますからね。
と、ね、いうことで、まあ、はい、本当に、audiobook.jp で今聞いてくれてるそこのあなた、
はい、
ありがとう、
ありがとうございます、
助かってます。
助かってます。
今週あと3回聞いてください。
何回でも、ね、聞いてい
ただいて、
ね、
聞いていただいた時間で我々に収入が入ってきます。
そうですね、はい、
よろしくお願いいたします。ね、なので、まあ、あとは僕は、うん、まあ、うん、配信こうポッドキャストとあとラジオトークというところで、
うんうんうん、
配信してますね。ラジオトークの方の、はい、まあ、収入がありますね。どうにか生計立てられてるという感じです、
うんうんうん、はい、
はい、まあ、一般のサラリーマンよりも、うん、自利品です。ただ、
まあまあまあまあ、
ただ、じゃあなんでそんなことをやっているのって、それだけでやってるの、うん、って言ったら意地です。
はい、まあね、1回なったからね。
音声配信だけで食ってくってい
う
のをやりたいんです。
はいはい、もう決めたからね。
はい、はい、職業なんですか、
うん、
ポッドキャスターって言いたいんです。
うんうんうん、うん、なかなかいないからね今ね。
多分ね、音声配信だけでっていう人は、
うん、
ほぼ日本ではいないんじゃないかな。
そうね、何かいろいろやってて音声配信持ってきたね、いますけど、
ポッドキャストもやってるけど、それに付随して何か授業やってるとかっていう人はよく聞く、
はいはいはい、
けど、
うん、
これだけでっていう人はいないかな。なんか
確かにね、聞かないね、
音声配信だけでってい
うの
はいないと思います。
そうね、うんうん、
まあ、いるかもしんないけどいないかな、
うん、ね、そうね、なんか向こうアメリカとかの方じゃね、いるらしい。
そう、なんかね、アメリカはいっぱいいるんだって。アメリカは要は、うん、なんか、まあ、国土が広いから、
はいはいはい、
車で移動する人が多いから、はいはいはい、その時にね、はいはい、車運転しながら聞く人が多いらしくて、ラジオ、
うん、
ラジオ文化が根付いてね、もともと
ね、もともとね、うんうんうん、
っていうことらしいですよ。だからいっぱいポッドキャストは、うんうんうん、アメリカの方のポッドキャストはすっごいお金持ち。で、日本で言うと YouTuber みたいな
レベル
に近いんじゃないのかな。
うんうんうんうんうん。まあでもね、若い人の間でもやっぱポッドキャストは広がってるみたいですかね。この係長さんのね、お便りだとね。
ね。
じゃあ職場の若い子とっていうことらしい。
嬉しいよね、
うんうんうん。
ポッドキャストっていうワードが出るってのが。
あ、そうそうそうそうそう。ね、うちの奥さんはポッドキャスト聞いてますもんね。
本当に。
あ、この番組はあんま聞いてないですけど。
なんでよ。聞きなさいよ。
俺があんま聞くなって言ってるんで。
聞いてると思うよ、なんだかんだ。うちの旦那いじられてる、もう竹内嫌いとか思わないかもしれない。
そもそも僕が喋ってるの聞いてますから今多分。
そっか。
聞こえてますからね。
そっか。
その、まあ、あの芸人さんのね、あのポッドキャストとか。あの聞いてますね、うん、うちの奥さんたまにね、うん、
さて続きまして、はい、お便りいただきました、はい、オレンジ妹さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは、
いつも楽しい配信本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして、
うん、
そして、
うん、
竹内さんお誕生日おめでとうございます。
おお、はい。
いつまでも変わらず元気に私たちリスナーの腹がよじれるほどボケまくって笑わせてください。
はい。
ということでいただきました、はい、ありがとうございます。私の誕生日6月の14日なんですが、
はい、はいはいはい、
しつこいようでございますが前後1ヶ月を僕の誕生日と位置づけておりまして、
そうですね、
はい、5月14日からもうすでにスタートしております。うん、はい、7月の14日までが僕の誕生日なんでね、これは毎週来るはずなの、おめでとうございますが。
ああそうだね、うん、はいはいはい、これからは ね
来るはずなんで、先週も本当は来てよかったの、うん、
先週はいただいてなかったか、
そうね、そうね、オレンジ妹さんがおめでとうってメールくれたんで、
うん、
嬉しかったんで紹介しました。
ありがとうございます。皆様からもお待ちしております、
はい、ね、でメッセージだけでなくてですね、うん、はい、私のですね、Amazon の欲しいものリストというのを公開しております、はい、概要欄にリンク貼ってあります、
はい、
そちらをクリックしていただきますとですね、
はい、
なんとですね、私が今欲しがってるものが一覧出てきます。
そうですね、はいはい、
それを見てですね、眺めて、竹内こんなの欲しがってんだ、うん、ばっかでって思ってもらうだけでもよし。
そうですね、はいはいはいはい、
もしくは
発見あったりするから、
そうね、ちょっと気が向いたら、じゃあこれをちょっと買ってあげようかなっていう優しさを見せてもよし、で竹内に買ってあげるには、はい、欲しいものリストの一覧にあるもののどれかをタップして購入ってやると、
うん、はい、
なんと、うん、あら不思議、
うん、
お金はクリックした本人が払う、
ね、はい、
商品は僕のところに届くという。
そうですね、はいはいはい、
非常に素敵なシステム。
いいですね、誕生日プレゼントって感じですね、
はい、ぜひ、
はい、
で、いただいた、プレゼント等をいただきましたら番組内で必ず紹介をさせていただくのと、
そうですね、
あとは、まあ、使ってみた感想もね言える場合は言いたいと思います、うんうんうん、とか、
はい、
竹内にこれ使わせたいとか、
うんうんうん、
いうのがあったらぜひ、
ね、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、ということで、あと何かありますか、鈴木さん、お便り紹介したいなっていうの。
あとですか、はい、ちょっと待ってね、
特にないということで、エンディングに行きたいと思います。
はい、
告知です。
はい、この番組そんなことないしは皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。またそんなことない人ではラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことない人もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
ありがとうございます。
はい
はい、本当にないですか、お便り紹介したいの。大丈夫ですか。
急にぶった切られてしまった、うん、
どうですか。
そうですね、
特にないということで。そうですねって言ったらもうないのかな、今から無理やり決めます感出しちゃうから。
そんなことはないですけど。
すって言われ
てるんで、ね、
すってすって出てこないのはダメなんで。
大変申し訳ございませんね。はい、皆さんありがとうございます。お便り。
ないんだ。
あ、ご紹介していいですか。
いいです。いいです。
じゃあ、オレンジさんからいただいたお便りをご紹介したいと思います。
はい。
はい。 竹内さん、鈴木さん、こんにちは。妹に頼まれ、妹の仕事で AI を活用していこうと思い、竹内さんにアドバイスをいただいて、チャット GPT の有料契約をして少し使っていましたが、AI の凄さが改めて分かりました。とても便利ですが、先日のニュースの件もありましたので、使い方には気をつけようと思います。といただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。まあ、
ね、そのまあ、はい。
あれでしょ、その、うん。あの、しんちゃんの件でしょ
この先日のニュースの件ってそういうことですよね。
しんちゃんの話でしょ。
しんちゃん、だからそれだと野原が出ちゃうから。そうだね、チャット GPT の有料契約されたんだなっていうところで。
そうね、何がいいかな、うん、チャット GPT がいいんじゃないかな。
あ、そうだったね、アドバイスいただいてて書いてますもんね。それで言うと、先週のね、その、あの、配信で、うん、あの、ジェミニプロも、うん、あの竹内さんがご紹介されてて、
うん、
で僕もああで、それね、そのジェミニプロにするとその YouTube プレミアムのライトがね、
そう
ついてくるからいいんだよっていうね、うん、話あって、うん、ちょっと1週間ずっと考えててどうしようかなやろうかなとかって結局今あの変わってないんですけど、ずっとプレミアムのプレミアム
か変わってないんかい。
なんかね、ちょっとライトにするとね、そのあのまあ、YouTube ミュージックもそうなんですけど、なんか、うん、ミュージックビデオとか の、
うん、
その動画に広告が入るらしいんですよ、どうも、
うんうん、
噂によると。で、結構僕 YouTube で音楽なんかミュージックビデオ流したりとかするもんで、
うんうん、
そこに広告入ってくるってなるとちょっとなみたいな感じ。あ、そう、
僕ね、ま、マジね、本当にね、今ライトなんだけど、うん、
はいはいはい、
わかんない、まだちょっとあの CM 入ってる感がない。
あ、入ってる感がない
全然わからない。おそらくあの、うん、要は YouTube ミュージックなんだっけ、
YouTube ミュージック、はいはい、
うん、あれが使えないっていうのは一個あると思うのね。
うんうんうんうん、
で YouTube 内で
うん
アップされてる、
うん、
こう何、どこで判断してんの？
わかんないけど、
あの、
うん、
要はミュージックビデオなのか、ただ、
うん、
その音楽のやつを誰かがアップしてるだけなのか、
うん、まあ、でも公式だと大体 MV って書いてあったりするんでね、なんか AI で MV って書いてあったらミュージックビデオだっつって、
うん、
CM 入れるとかは可能なのかなと思いますけど、
ね、MV って書いてあるかどうかだっけ。
いや、そんな、そんな単純なもんじゃないと思う。
いや、僕はなんかちょっと、うん、ない、もうあんまり CM を見てない。
ショート
動画にも CM 入るらしいんだけど、
うん、そうね、言うね、う
ん、なんかね CM 流れてこない。
何なんだろう。じゃあいいのかな。いや、だからそこがちょっとあって、うーん、で、どうしようかな。
1ヶ月とりあえずライトにしてみる。だって今プレミアムなんでしょ、うん、
そう、今プレミアムだから
1,000数百円払ってるでしょ。
そうそうそう、そのプレミアムを解約して、うん、このジェミニの、
あ、じゃあジェミニにする前に、
ああ一回ライトプランに変更してね、そうそうそう、はいはいはい、
1ヶ月変えてみればいいじゃん。で、自分で問題ないかを確認して、
確か
それはいいなと思ったら、はいはい、その、うん、ジェミニの AI プロにすれば、 Google AI プロっていうプランにすれば、
はいはいはい、
今度はそれを今度YouTube プレミアムライト解約すればいいんだけど、
そうだね、はいはい、確かそれは一つ手だわな。
そういうのをもうダメじゃ考えられないから。
いや、違う違う違う、だから AI でも AI したいなと思ってた。
AI にか、あれでしょ、あの、聞いちゃったんでしょ。
AI でそんなに僕使ってないです
よ。AI に普段頼り切っちゃってるから、そういうなんかあの創意工夫ができない。
あのね、あのウェブ、あのスマホのね、ホーム画面に AI のすぐ飛べるウィジェットをね追加してるんですけど、うん、そこ使わず普通にあの Google 検索とかしてるんで、いつも本当にね AI をね全く使いこなせてないし。
面白いよ AI。
うん、まあ、だから、まあ、だからこそ課金する意味あんのかって言われるとちょっとあれなんですけど、なんかもうちょっとね、課金とかすればようやく使う気になるかな、うん、みたいな感じ。
あのね、なんていうのかな、うん、多分使い方を知らないだけで、
うんうんうん、
おそらく、うん、例えばね、その、うん、ハサミが売ってますと、
はいはいはい、ね、
ハサミなくても自分で切れっからな、紙切れるからビリビリビリビリって切れるし、あのまっすぐ切りたかったら、うん、あの定規かなんか当てて、
うん、あ、まあね
切ればまっすぐ切れるしな、
うんうんうん、
使わないんじゃないハサミなんてって思って
はいはい、
ね、でハサミ買っても、
うん、
最初は、うん、ハサミ出してくるのめんどくさいから、まあ、手で切ればいいやっていう、
うん、
ずっとなんかあの便利な使い方、ハサミの便利な使い方を知らないでずっと過ごしてて、はいはいはい、ある時使ってみたら、あ、なんでこんなにまっすぐ切れるの切り口が綺麗なんつって、
はいはいはいはい、
そういう状況な気がする。
うん、まあ、確かにそういうのもあるし、あのやっぱ無料版だと制限があるじゃないですか、
うん、
なんか制限あるっていうのがずっと頭に残っちゃってて、
制限あるから課金したくないっていう人が、
いや、そういうわけじゃなくて、制限があるから、うん、あんまり使えないから、あ、まあいいや、使うのやめとこうみたいな感じになっちゃうんで、うん、それを課金することによってその制限が大っていうのになれば、どんどんどんどん多分使うとは思うんですけど、
制限はあるよ
あ、いや、もちろんね、だから
相当格段に月に3万4万払わないと、うん、制限はあると思った方がいいよね、
まあ、あ、でもそうだけど、でもよっぽどのことじゃないですか、多分その制限もなんか無料版だとすぐ制限かかっちゃうっていう認識なんで、
サンプルだからね、
うんうん、
も
う
試し版みたいなもんだからね、
それが、そうそうそうそう、だからそれがちょっとお金払うことによって緩和されるんであれば、あ、じゃあどんどんいろいろ調べるので使っていこうっていう気にはなるかもしれないんで、うん、
じゃあなんで YouTube は広告出るのめんどくさいからプレミアム入った方がいいでしょ、月1000いくら払ってるわけでしょ、
まあ、そうそう、はいはいはい、
なんでそれはそれに至ったの、
それはもう
なんか YouTube 広告出るし、うん、めんどくさいから、
うん、
見るのやめるかではなくで今そういうことでしょ、 AI はすぐ制限かかるし、うん、使うのやめるかって今至ってるわけでしょ、そういう感じ
にな
っ
ちゃうでしょ、はいはいはいはい、
YouTube は、
うん、
なんか広告入るのめんどくさいから見るのやめるかではなく、あ、お金払うお金払うってやってるそこの差は何、
は多分それまで使ってた歴が長いからだと思う。
あ、
要は最初多分入ったの2018年ぐらいなんですけど、うん、そのプレミアム入ったのが、うん、でも YouTube 自体は多分2012、2013年とかそれぐらいからずっと見てたんで、うんうんうん、もう5年ぐらいはずっと見てたわけで、それを急にやめるはできないですけど、 AI の場合ってもう最近は出てきて、うん、で出てきた段階で、まあ有料無料版と有料版があって、うん、でもそんなに使い慣れてなかったんで、うん、だからその多分長さというか無料というか、その広告ありとか無料で使ってた歴の長さだと思う。ああ、依存度が高かったんです多分 YouTube
依存もうまんま、そうそう、まんまとやられちゃったわけ、
もうまんまとやられてる状態だったから、ああもう課金しますってなってるんですけど、ああ AI はなんかもうね、全部まとめてボンって出てきたんで、ああだったらああみたいな感じの
いや鈴木さんね、あのね、うん、ちょっと違うと思ってて、順番違うと思ってて、
うん、
このね Google AI Pro っていうやつに加入して契約すると、
うん、
あの5テラのクラウドのドライブが使えるから、
あ、はいはいはい、
ネット上のね、うん、ドライブが使えるんで、5テラ分その動画とか、ね、その写真とかがアップできるわけですよ、
うんうん、
それ以外の動画のファイルもアップできるわけですよ、
はいはいはいはい、ね、
それが多分今後絶対必要になってくるから、
あ、そうそう、だからその5テラの部分も今引かれてるポイントではある、だ
そこをメインで契約して、
うんうんうん、
でおまけで AI ついてきたらじゃあ使ってみるかっていいんじゃない、
あ、そういう考え方も確かにな
んか YouTube もなんか安くな、
うん、
なんかタダで使えるみたいだしさ、
そうね、今払ってる金額にねちょっと足すだけでそれが全部ついてくるって考えればね、
安いね、
うん、まあだからちょっとね、僕も先週のその収録からずっと悩んでたんで、ちょっといろいろあって、まずこのお便りを紹介させてもらったと。
AI は便利なものではなく、
うん、
便利な道具なので、
うんうんうんうん、うん、
黙ってて何かすごく生活を、ね、はい、豊かにしてくれるものではなくて、
うんうんうん、
自ら使えば、
うん、
豊かになるよねっていうもの
だ。そうだね、使い方とかもね、自分
たち使い方次第です、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
すべこべ言わずにやればいいのさ、うん、
いやそりゃそうなんだ
よ。今僕ね AI でちょっと作ってるのが、
うんうん、
その僕のラジオトークで、うん、さっき話してるラジオトークの配信を、
うんうん、
していくシミュレーションゲームを作っているの。
おお、はいはいはいはい。
で最初はスマホ一つでラジオトークの配信をして、
うん、
で、そのうちもう机と椅子しか部屋にはなくて、でスマホ一台で配信してて、でそのうち収益が少しずつ来たら、収入が得ることできるようになったら、今度それでマイクを買いますとか、ミキサー買いますとか、パソコン買いますとか、iPad 買いますとかっていうような、で部屋もちょっと豪華になっていきますとかっていうような、あのシミュレーションゲームをね作ってんだ。
あ、なるほどね、でも面白そうだね、うん、なんか、
うん、それも AI で作らせてるんだけど、はいはいはい、まあ、今のところは殺風景な椅子と机しかない、うん、部屋の中でうろちょろしてるっていうところまでできた。
はいはいはい、これからその成長過程とかを作ってって、
大変なんだよゲーム作らせる。
いや、まあそんな簡単じゃないでしょゲーム作るの。
いや、ゲーム作るっても簡単、例えばブロック崩し作ってとか、テトリス作ってとかすぐ作ってくれる。
あ、
は
いはい、あ、そういう、ね、
その一行で作ってくれちゃうの、
うん、っていう
ちょっとややこしい感じになると、うんうん、もう一気に。
まあ、難しいでしょうな、そういうシミュレーションゲームとかね、多様ないろんな選択肢があるとね、余計に。そう
大変だったね。今は僕のちっちゃいキャラクターが部屋をうろちょろするようになったけど、
うん、
最初はね、なんかね、四角いところに白い四角いなんか2つポンポンってあって、黒いなんか四角いやつがあって、体も四角で、なんか四角いなんかわけわかんないのがうろちょろしてるところからスタート。
あ、それをだんだん人の形にしてとか、
このキャラクターにしたいんです。
あ、やっぱ大変だよね、
これにしてください、こういう時はこうしてください、こうしたいんだっていうのをね、はいはいはい、教えていくと、もうちゃん少しずつなんかゲームの形になる、
そうね、自分で命令性を思った通りになると一番面白いですよね。
面白い面白い、
わかるわ、ね、で思い通りになると、ああって、伝え方が悪かったかとかと思いながら、
本当に伝え方なんだよね。
そう
伝え方、本当に道具だよ。
そうだね、
バカとハサミは使いようってやつだ、
ね、そうだね。昔の人はよく言ったもんだ、ね、
鈴木さんはきっとハサミは多分ハサミでなんか食べ物を刺して食べるくらいしか、
そんなに、ね、なんそんな野蛮な使い方すると思われ
て、これって切れるんだな、そんな先が尖ってるから刺すもんだと思ってた。
AI のこと分かってないわけじゃないですからね。理解はしてますよ、
まあ、そういう段階だからね。
仕事だったらいくらでも使ってるんだ。
いやもうこれはもうね、本当にな
かなかプライベートに落ちてないっていうのがある
ね。気をつけていきましょう。
はい。そこで光が震えた。画面に浮かぶ君の名前。声のない合図が夜明けを呼んだ。もしもしは扉にぶつかる。いい歌。あ、エンディングこれになったの？
エンディングこれになる。これずっとこれですよ。何言ってるんです
か？あ、ずっとこれ。
ずっとこれですよ。何？急に。
あれ？なんか遺憾がどうのこうのみたいなのあった気がしたけど。
ずっとこれですよ。
あ、ずっとこれでいくのね。
当たり前じゃないですか。評判がいいんだ。
たまには変えていかないで。あ、評判がいい。
評判が
確かに。
僕に。
いい曲だって。
僕に評判がいい。
リスナーさんのあれじゃないです。
ということでございまして、
はい、
オーディオブックドット JP で聞いていただいている皆様はこの後も、
はい、
おまけ配信がちょこっとありますのでよかったら聞いていただければなと思います。はい、まあ、ポッドキャストで聞いていただいている方はここまでです。
はい、ありがとうございます。
はい、でございまして、ね、声聞きたいでしょ最後まで ね、
そうね、はい、ね。
ということで、早めに、はいはい、切り上げましょう。はい、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
誕生日プレゼント待ってます。もう一度読んでも回線の向こうは深い海、これはただの朝じゃない、何かが壊れた音がした、眠る小さな月を揺らして地図の扉を開かせた、震える指先が探し当てたのは黄色い塔の近くの一点、1分前の足音が雨の画面に残っていた、なぜそこにいる、なぜ今なんだ、問いだけが急カーブを切る、もう一つの声を飛ばしたら帰ってきたのは通話中、その時気づく糸を握ったままなのは僕だった、切れない焦りほどけない、手元小さなミスが大きな影を作る、そして世界はまだ黙っていた、君はどこへ行った、声を置き去りにして、僕だけが事件の中で名前のない答えを追っていた、君はどこへ行った、雨に紛れて消えたのか、でも月は静かに話し出す、まるで何もない日のように、なぜそんなに落ち着いている、なぜ普通に息をしている、僕の中の非常灯だけがまだ赤く回っていた、奪うように覗いた小さな窓、そこに立っていた数字、17時30分、朝ではなかった、夜明けではなかった、僕だけが時間の裏側に落ちていた、5時半、同じ顔した別人、朝の仮面をかぶった夕暮れ、雨が空を通して昼寝が記憶を隠して、僕は昨日でも明日でもない場所で一人金を鳴らしていた、沈黙の正体は遠くの闇ではなく、耳元に残された青い見えない糸だった、声は消えていなかった、別の出口へ流れていただけ、世界は壊れていなかった、壊れていたのは僕の漆黒表、広い門の下で君は戦い、帰り道に立ち寄り、暖かい包みの数を聞こうとしていただけ、君はどこへ行った、そう叫んだ僕の手には、探偵の地図と寝ぼけた午後が残っていた、君はどこへ行った、その答えはとても近くて、事件は何にするの、母国は長い迷路から帰って、英雄でも犯人でもなく、ただ小さく息を吸って、同じのでどこ